ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。昨日もアップすることができず、ここのところちょっと怠けがちなような感じになっておりますが、非常にね、私生活の方で忙しく、なかなかね聖書を読む時間が作れずにアップできず申し訳ございません。これからもね、時間がある限りは毎日読んで、聖書をね、お届けしたいと思いますので、どうぞどうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということで、本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第1、第3章。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって、彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮、およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまで、そこにおらせた。当時はまだ主の名のために宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ香を焚いていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。その夜、ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心をと思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りするすべてを知りません。その上、しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日は長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いた。 その頃、二人の遊女が王のところに来て、その前に立った。一人の女が言った。我が君、私とこの女とは同じ家に住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき、子供を産みました。ところが、私が子供を産んで3日経つと、この女も子供を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、家にはただ私たち2人だけでした。ところが、夜の間にこの女の産んだ子が死にました。この女が自分の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、はしためが眠っている間に、私のそばから私の子を取って、自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせたのです。朝、私が子供に乳を飲ませようとして起きてみると、どうでしょう。子供は死んでいるではありませんか。朝、その子をよく見てみると、まあ、その子は私が産んだ子ではないのです。すると、もう一人の女が言った。いいえ、生きているのは私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして、女たちは王の前で言い合った。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だと言う。そして王は、剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると、王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。すると、生きている子の母親は、自分の子を哀れに思って、胸が熱くなり、王に申し立てて言った。我が君、どうか、その生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかし、もう一人の女は、それを私のものにも、あなたのものにもしないで、断ち切ってください、と言った。そこで王は宣告を下して言った。生きている子供を初めの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。イスラエル人は皆、王が下した裁きを聞いて、王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって、裁きをするのを見たからである。と、第3章はここまででございます。ついにソロモンが王になりまして、そしてソロモンと神との間のね、対話っていうのがね、これまた染み入りますね。ソロモンも人格者であって、非常にね、求めることは、素晴らしいことだったと。判断する心をくださいと。長寿やね、富をね、求めようとはしないで、きちんと判断できる気持ちっていうものをね、神様に求める。その気持ちをね、汲み取って神が逆にソロモンに多くを与えるっていうね、この章では非常にいい関係ができてますね。やはり僕たちもね、このソロモンのように本当に大切なものを求めるのみにしてね、富や、名声や長寿や、そういったものはね、決して求めることをしなくても、神はね、必要とあらば与えてくれるっていうのがね、よくわかる一章でございまして、こういう一章を読んでるとね、決してね、お金やね、力というものにね、魅力を感じてはいけないなと。もっともっと大事なもの、もっともっと誠実なものをね、俺も求めていけるようになりたいなと思わせる一章でございましたが。 皆様はどう感じましたでしょうか。ということで、最近ちょっと更新が滞っておりますが、なんとかなんとか頑張ってこれからもやっていきますので、どうぞどうぞこれからも毎日毎日足を運んでいただけると嬉しく思います。ということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。